この20章のところにはこの華々しい活躍とまたダビデのこの世での栄光ということが記されてあります。一節のところを見ると年が改まりとあるわけですが、おそらく季節的には春頃だったのではないだろうかと思います。この時にこのダビデの将軍ヨアブは軍勢を率いてアンモン人の地を打ち滅ぼしたとあるわけです。しかしこの一節の後半を見ると、しかしダビデはエルサレムに留まっていたとあるわけです。彼は戦いの戦士であったはずです。彼の特徴というのはもうこの軍を率いて先頭に立って戦っていくというのがダビデの姿であったはずです。しかし彼はこの時にエルサレムに留まっていた。そしてその彼の成したことはサムエル記第2の11章12章に出てくる姦淫の罪ということがあったわけです。そして2節のところにはこのダビデがその撃った王たちのこの冠を奪い取って、そしてそれはその冠はダビデの頭に置かれた。彼はその町から非常に多くの分取り物を持ち去ったとあるわけなんですけれども、以前に18章のところを見るならば、彼はこの金銀青銅を取ったわけなんですけれども、しかしそれは主のために聖別した、やがて建てられる神殿のために彼は神に捧げたわけなんですけれども、この2節のところにはなんと彼はその冠をダビデの頭に置かれた。34キロあるわけですから、おそらくはかぶったというわけではないと思いますけれども、もう自分のものとしてしまう。もうこのところに彼の一つの大きな失敗の原因があったんではないだろうかと思うわけです。彼はいつも主の前に出て、そしてまた主に伺いを立てる祈りの人でもあったわけです。ところが、この20章にはその主という言葉は一つも出てこないわけですし、彼の活躍が記されている。また4節以降のところでも、もうその巨人たちとの戦いに勝利していくというその姿が描かれてあるわけなんですけれども、言うなればこうしたことはもう地上の栄光、しかし彼が受くべきものはもう天の御国の栄光ではなかっただろうか、そのことを思うわけです。ここに彼自身の言うなればおごり高ぶりというものがあり、彼はその栄光を自分のものとしてしまうという姿が描かれてあるわけです。私たちも気をつけなければならないのは、物事がうまくいっているという時に神様を忘れてしまい失敗するということがあるんではないだろうかと思います。私たちは絶えず自分自身の身を神の御前に置かなければならない。そしてまた何よりも全能の主をあがめ感謝し、そしてまた栄光を神に期するべきであるわけです。そしてまた天において私たちは豊かにその報いに預かっていく。この世ではサタンが働いているわけです。そしてサタンはもう侮りがたいものであり、私たちの心の隙をついて、そして私たちをひっくり返そうとしてしまう。そしてまた神様から離れさせようとする、わけです。私たちはそのことを注意して、よくよくいつも本当に主の御前に出させていただき、このサタンの罠に陥ることがないように主の御前にへり下り、また何よりも地上の栄光ではなくて神の栄光、神の祝福、また神様の大いなるご愛に預かるものとさせていただきたいと思います。